2022年7月になりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。福場です。夏休みまでもうちょっとですね。もう夏なんですがね、北海道は去年本当猛暑でしたからね、今年はやっぱりもう春先にクーラーをもう注文した人が多かったみたいですよ。もう今からね注文してももう取り付けが9月10月になるそうですから、もう夏には間に合わないので、ね、今年も僕はクーラーなしで行くしかないんですが、でも初めて北海道に来た15、6年前はですね、クーラーどころか扇風機も持ってなかったですけど、それでも全然問題なく過ごせてたので、やっぱりね、気候が変わってんでしょうね、北海道もね。まあそんなね、夏ですけどね。まあ、皆さん本当熱中症とかね、食中毒には気をつけましょう。最近のね、活動としてはですね、5月にですね、医療エッセイ集、心ばかりの医療ですが、っていう本がね、発刊されました。まあ、そこにちょっとね、原稿を書かせていただきましたね。また5月末にはですね、僕が所属している視覚障害を持つ医療従事者の会、ゆいまーるのですね、年1回の総会があってですね、まあ、今年は、ね、オンラインでやったんですが、もう全国からね、過去最多の人数がね、参加されましてですね、もう日本中にいらっしゃるですね、視覚障害を持ちながら医療に携わろうとしている皆さんとね、お話ができてすごく楽しかったです。また先月ね、6月はですね、このホームページの音楽室にですね、久しぶりに新しい曲、風のすずらんという曲をね、アップしました。よかったら聴いてみてください。これ実は先ほどの医療エッセイ集のね、心ばかりの医療ですが、あとちょこっと連携してるので、本を読んだ方はより楽しめるという、そういう曲になっております。そして今月ね、7月はですね、ホームページの図書室に、刑事快感、夏の短編集というね、短編ミステリーをアップする予定でございますので、よかったらそちらもお楽しみください。まあ、そんな風に暮らしておる福場です。では行ってみましょう。マイクロワールドプレゼンツ、ボイレコラジオ、第15回。この番組は、ただの趣味でお送りいたします。はい、ということでね、7月、7月なんですけども、先月ね、ちょっとしたミニコンサートに行ってきました。ほんとミニコンサートで、とあるね、山の中にある、まあ、山小屋みたいなところでですね、集まってですね、演奏してくださったのはミングルというね、クラシックグループで、二人組なんですけどね、バイオリンの女性のカオさんっていう方と、管楽器のサクソフォンとか、クラリネットとか担当の小田島さんという男性と二人組なんですけどね、この二人が来てくださって、そこに集まってコンサート。でも山小屋ですから、そんなね、客席とかなくて、もう各自自分の座りたいとこに座って聞くみたいな、そういう感じでね、まあ僕も階段に座って聞いてましたけど、なんかね、それがすごく逆になんかこう、良くてね。なんかもちろんマイクとか使わなくても、生の音がもう、こう山小屋に、ね、反響しても、それがすごくね、良かったんですけどね。まあ、この、バイオリンのね、カオさんという方は、まあ、いろんな活動されてるんですが、スタジオジブリのね、アニメ映画、耳を澄ませばっていうのがありますよね。僕大好きなんですが。あれにですね、主人公の月島雫という女の子が恋をする、お相手で、天沢誠司っていうね、男の子が出てくるんですけど、彼がね、弾いてるバイオリンにですね、音を当ててるのがこのカオさんなんですよ。で、アニメの中でね、地球屋というお店でですね、天沢くんがね、バイオリン弾いて、こう、雫ちゃんが歌う歌うっていう名シーンがありますけどね、あれ私の音なんですよってこう言ってたので、ああ、そうなんだと思ってね。それもあってちょっと今回ね、聞きに行ったんですけどもね、よかったですね。あ、この音だと思いながら聞きました。なんか耳を澄ませば、なんか続編の実写映画が今度あるみたいですね。どういう内容なのかね、楽しみですけどね。またね、このサックスフォンとかクラリネット吹いてらっしゃったこの小田島さんという方はですね、かつて西城秀樹さんのバックで、それこそ西城秀樹さんがヤングマンとかやってて、ベスト10とかに出てた前世紀の頃にですね、バックで吹いてたそうで、まあ、その経歴もすごいんですけどね。じゃあ今一体おいくつなんだろうと思ったんですけど、おいくつなのかわかんないですけど、それでも、もうバリバリの肺活量でね、こうバリバリ吹いてらっしゃったからすごいなぁとね、思いました。 やっぱり生はいいですね。でね、終わった後に、まあ、ちょっと触れ合いの時間もあって、せっかくなんで CD も買ってね、サインしてもらったんですが、やっぱ今ね、CD プレイヤーを持ってる人が減ってるそうです。なんか僕んちはもう当たり前のようにいっぱいあるので、もう、仕事部屋にも置いてるし、寝る部屋にも置いてるし、台所にもあったりするから、もうどこでも音楽聴けるんですけど、今はもうね、やっぱりない人が多いんですって。やっぱりこう、あれですか。ダウンロードとかで、タブレットとかパソコンで聞くんですかね。でもやっぱりね、CD を作ってる人たちはやっぱり1曲目はこの曲、2曲目はこの曲ってやっぱりね、構成を考えながらアルバムを作ってるので、やっぱりダウンロードのね、バラ売りになっちゃうとそういう構成がなくなっちゃうのがちょっと寂しいなとかね、そんなことを思ったんですが。まあ非常にね、楽しい時間でした。はい。ミングルのお二人、本当にありがとうございました。楽しかったです。ね、というわけで、まあ、今回もね、そこからちょっと着想を得てですね、こう、曲の構成を考えるというのをみんなでやってみようかと思います。まあ、今から夏ですから、もし皆さんがね、こう、夏のコンサートをですね、一つプロデュースするとしたら、どんな10曲を選ぶか。もう、どの歌手の、どの曲でもいいです。皆さん、自分の好きなサマーソングで、もう、どの歌手のどの曲でもいいから、10曲ちょっとセレクトしてですね、それを並び替えて、コンサートをちょっと、考えてみてください。セットリストですね。いわゆるセットリストを考えてみてください。それでは僕がね、考えた、セットリストをちょっと発表してみたいと思います。もし福場がですね、夏のコンサートをやるとして、10曲選ぶとしたらですね、言ってみましょうか。まず1曲目。1曲目はですね、しっとりと始めたいので、青葉城恋歌から始めたいなと思います。青葉城恋歌。ご存知ですよね。名曲です。まあ、メロディーも美しいんですけど、やっぱり歌詞がね、ちょっと古めかしい日本語が使われていて、例えば一番だとね、時は巡り、また夏が来て、あの日と同じ流れの岸、瀬尾とゆかしき森の都、あの人はもういない。瀬尾と、瀬戸内海の瀬に音ですね、瀬尾とゆかしき、水の音がゆかしい、ゆかしいなんて今言わないですよね。奥ゆかしい。ね、あと2番もね、時は巡りまた夏が来て、あの日と同じ七夕祭り、外れさやけき森の都、あの人はもういない。外れさやけき、当たり外れの外れじゃないですよ。葉っぱがずれる、七夕のね、笹の葉がずれる音、それがさやけき、さやかしね、え、素敵じゃないですか。こういう日本語ってなんか残していきたいなと思うんですけどね。あとね、音楽って僕は結構その曲が何色に見えるかってすごく興味があるので、こうね、この曲何色に見えますかって結構いろんな人に聞くんですけど、やっぱりパッと答えてくれる方もいれば、色ってっていうふうにちょっとピンとこない方もいたりするんですが、やっぱり音楽には色があると思うのでね、この青葉城恋歌、そうですね、僕の中ではなんかオレンジ色のイメージがありますね。オレンジ色のイメージがありますかね。青葉城恋歌はね。そんな青葉城恋歌です。1曲目にいいんじゃないでしょうか。続いて2曲目。2曲目はですね、ちょっとテンポを上げまして、加山雄三さんのお嫁においで。どうでしょう。もうこれはまさに夏のイメージでね。もしもこの海で君の幸せ見つけたらすぐに帰るから僕のお嫁においで。とかね。波も夢を見てるとかね、サンゴでこさえた赤い指輪あげようとかね、もうまさに若大将の世界ですよね。まあ、実生活ではね、ちょっとアンチ結婚な感じがしますけども、歌においてはこのお嫁においでは大好きでございますね。まあ、イメージの色としてはそうですね、この曲はやっぱり海のイメージだから、白と水色が混ざってるような、そんなイメージがありますかね。はい。そして、3曲目です。3曲目はですね、ちょっと、渋く、吉田拓郎さんの夏休みをここで入れたいと思います。あれもなんか不思議な魅力がある曲ですよね。すごくシンプルなんですけど、麦わら帽子はもう消えた、田んぼのカエルはもう消えた、それでも待ってる夏休みっていう、ね、歌詞も短いし、メロディーもすごく短いんだけど、やっぱりあれはノスタルジーなんでしょうね。郷愁なんでしょうね。 なんか本当短い歌詞がね、本当少年の日記のようでですね、うん、ひまわり、夕立、セミの声とかね、うん、そういえばね、本当子供の頃は僕も家の横にね、公園があって、結構森みたいなのがある公園だったからセミがすごかったんですよ、本当セミの声が、うん、でもね、虫取り網とカゴ持って取りに行きましたよ、セミをね、うん、ただ本当ね、もう一本の木にびっちり、もう鱗みたいに一本の木に何十匹のセミが止まってんですよ。まあ、そこにこう、カゴを当てるともちろんもう一気に何匹も捕まえられるんですけど、こう、セミって逃げるときにね、こう、おしっこをバーってかけたりするのでね、なんかそういうのかけられたりとかね、してね。なんか懐かしいね。まあ、広島だったんでね、あの、クマゼミとか、アブラゼミとか、あと、ツクツク胞子もいましたかね。やっぱりなんかそういうのって日本人の、こう、原風景といいますかね、やっぱりそういうのをこの曲はやっぱりこう、感じさせるというかね、そんな感じがしますね。吉田拓郎さんの夏休みですが、色はどうですかね。この曲はやっぱり焦げ茶色ですね、僕の中ではね。焦げ茶色に見えますね。まあそんなわけでね、ここまで3曲。まあコンサートだったらこの辺でひとまず1回 MC、ちょっと挨拶のお話をして、で続いて、第2幕といいますか、4曲目ですよ。4曲目は何を言うかと言いますと、サザン、やっぱりね、夏はサザン、もう大好きな曲いっぱいあるんですが、一番大好きな涙のキス、サザンオールスターズ涙のキスをここで入れたいと思います。まあこれがなぜ名曲かっていうのはもう語り出せばね、もう1時間2時間いっちゃうんで、ちょっと今日は割愛しますけども、本当名曲ですね。こんなに完成度が高い曲はもうめったにない。涙のキス、もう一度、誰よりも愛してる、さよならは言葉にできない、それは夏の定め。ね、歌詞も切なくていいですよね。もうこの曲はもう中学の頃から何回もね、弾き語りで練習してますがね、なかなかまだまだ、ね、難しい。この曲は本当に難しい。やっぱいい曲は難しいんです。ね、色はね、この曲はそうね、ピンクに近い赤かな。そんなイメージですね。ピンクに近い赤なイメージですね、この曲はね。続いて5曲目は、爽やかにですね、バンドサウンドということで、フィールドオブビュー、突然。フィールドオブビューというバンドの突然という曲はいかがでしょう。これ90年代に大ヒットしましてね、ポカリスエットの CM ソングだったこともあって、ほんと爽やかでね。突然、君からの手紙。あの日から途切れた君の声、今すぐ会いに行くよ、夏が遠回りしてもっていうね、夏が遠回りっていう歌詞が素敵ですよね。これ作詞は坂井泉さん、作曲は小田哲郎さんで、いわゆるあのザードのコンビですよね。まあ、ザードもね、すごく夏のイメージが強いバンドで、揺れる思いとかね、心を開いてとか、まあ大好きな曲いっぱいあるんですけども、まあ、このフィールドオブビューは本当ね、あの爽やかを絵に描いたようなバンドで、スーツ姿でしたからね。スーツ着てネクタイ締めてバンドを演奏してましたからね。スーツの上にエレキギターですよ。絶対演奏しにくいんですけど。まあ、爽やかのイメージでしたよね。ぴったりだと思います。だからこの曲はもうやっぱりあの、ポカリスエットのあの、缶の色で、やっぱり真っ青に見えますね、この曲はね。いい曲だと思います。そしてですね、6曲目ですか。6曲目に何を言うかと言いますと、ちょっとね、アイドル路線に流れましてですね、スマップの、初めての夏という曲に、どうです？初めての夏。これはスマップの中でもかなりね、初期の曲だから、まあスマップの声も若いし、まあ曲も爽やかなんですが、やっぱり歌詞がね、すごく爽やかなんですよ。爽やかっていうかね、なんかこう、情景描写がすごくこう鮮やかで、小説みたいな。自転車を立てかけて夏久さんを土手に座った。話にうなずく君の向こう、電車が川を渡ってく。突然夕立に振られて逃げ込んだ鉄橋の下。息が止まるほど君のことずっと見てた。どうです？なんかほんとね、こうね、ガタンコトンで電車が後ろ上を走ってる鉄橋の下にね、ちょっと雨に濡れて息を切らしてる女の子がね、そこにいるような、そんなイメージですかね。なんかね、まあこれはアニメのね、姫ちゃんのリボンっていうね、アニメのエンディングテーマだったから余計にそのイメージもあるのかもしれませんが、すごくね、爽やかで、大好きでございますけどもね、 2番の歌詞もすごく素敵なんで、皆さんよかったら聞いてみてください。色はそうですね、やっぱりこう夏草のイメージで、やっぱりこれは黄緑色ですね、この曲はね、黄緑色に見えますね、うん、はい。そして、7曲目、やっぱりね、コンサートというイベントで考えたらね、やっぱりちょっと意外性があった方がいいので、ここでね、あえて AKB48 のね、フライングゲットを、入れてみたら面白いんじゃないでしょうかね、うん、あの曲もね、まあもちろんね、あのラテンの雰囲気で、あのエレキギターのね、フレーズとかもすごい夏っぽいんですけど、僕が不思議なのはね、あの曲はあの、フライングゲットっていう言葉は、語感で言うとあのフライングゲット、ダダダッダダッタみたいな語感じゃないですか。で、サビのメロディーは、タラタンタランターンだから、全然あの、フライングゲットっていう語感と、サビのタラタンタランターンが全然ハマってないんですよ。ハマってないのに、そこに無理やりですね、フライングゲットっていうね、はめ込んでるところがね、あの曲のね、不思議であり、まあ魅力的なところなんでしょうね。フライングゲットって、普通あの、英語で発音したらとは発音しないから、フライングゲットですから、ね、I wanna fly get とか、わかんないですけど、I'm just flying get とかにした方が、英語としてはこうバシッとハマるじゃないですか。でもあえてそういうはめ方をせずに、ある種ダサいね、カタカナ発音で、フライングゲットってはめ込んでるところがね、あの曲はね、面白いなと思ってね。まあね、でもあの曲の主人公の男の子は多分そんなあの恋愛にこなれてるタイプじゃなくて、むしろちょっとね、どちらかというと勇気がなくて、どんくさい。でもそういう子が好きな子にアタックするぞっていう雰囲気の、そういうイメージの歌だから、あのフライングゲットっていうあのダサい言い方がなんかその主人公の男の子のこう、ダサさとか人の良さみたいなのを表してる感じがしてですね。だからあ、なるほどなと思ってね。だ曲っていうのはね、必ずしもそのうまくはめ込めばいいというもんでもなくね、味というのは難しいもんだなというふうに思いましたね。ね、なんかそんな感じがしますけどもね。まあ、やっぱりこうイベントにはこういう曲はね、持ってこいじゃないかと思いますね。色はそうですね。色はやっぱりあの曲は赤いかな。ちょっと黒が混じった赤みたいな感じのイメージですかね。ちょっとどぎつい赤という感じでしょうかね。そんな感じがしますけどもね。では、ここでまた、コンサートだったらここで MC を挟みまして、第2幕が終わって最後も第3幕ですね。残り3曲でございます。8曲目に何を言うかと言いますと、ここはもう完全に僕の趣味で、ガーネット・クロー、夏の幻。ガーネット・クローというバンドのね、夏の幻という曲。これもね、ほんともう語り出したらキリがないぐらいね、大好きなんですけどもね。初めて聞いたのはあの、名探偵コナンのね、アニメのエンディングテーマだったんですが、びっくりしましたよ、もう。まずその声の、ボーカルの声質、声質がすごく独特だし、またこうメロディーも歌詞もですね、明るいんだけどどっかこう、切ないんですよね。うん。だから幸福感に溢れているようで、どっか赤涼感が漂っているような、この謎のね、独特の世界観。うん、まさにガーネットの世界なんですけどね。夏の幻、瞳閉じて、一番最初に君を思い出すよ。いつか終わる儚い夢に、ただ込み上げる気持ち抱いて。どういう状況なんだ。忘れないから、消えゆく幻に、夏の終わり、日差しが揺れてる。海の底のような手のひらの中の街並みってどういうことなんだっていうね。でもなんかね、幸せだけど切ない感じがしてね。なんかね、そもそも夏の幻とはそもそも何なんだっていうことなんだけどね。でも魅力的な曲ですね。僕あんまり抽象的すぎる曲は苦手なんです。この曲ぐらいのね、なんかちょっと情景も描写されて、ちょっと抽象的なぐらいの曲は大好きでね。夏の幻って字面がいいじゃないですか、もう。夏という感じに。ひらがなの、そして漢字で幻っていう、字面がかっこいい、夏の幻。名曲だと思いますので、皆さんぜひ聴いてみてください。色は、そうね、黄色だな。やっぱこの曲も黄色のイメージがありますね。はい。そして、9曲目、もう終わりが近い、9曲目はですね、ジュディ&マリー、オーバードライブ。ここで持ってきますよ。ジュディ&マリーさんのオーバードライブね。まあ、すごく疾走感があるナンバーで、やっぱり最後に盛り上がるには一番いいんじゃないでしょうかね。ねえ。まあ、この曲はなんかこう夏だけどこう夜のイメージがありますね。夜の夏の道をこう疾走していくようなイメージがあって、 ああ、夢はいつまでも覚めないっていう歌詞が素敵ですよね。うん、また、ああ、夢はあのとこが一番高音で一番ね、ボーカルを伸ばすっていうね、ああ、素敵な構成だなと思っておりますけど、うん、ね、やっぱり僕は90年代好きなんでしょうね。大好きでございますけどもね。うん、そうですね、ジュディ&マリーさん。この曲の色はやっぱり夜のイメージ、やっぱり黒かな、黒、そうだね、黒だね。で、暗いって意味じゃなくて、なんかね、こう、走り抜けていく黒っていうイメージがね、ありますね、この曲にはね。これ本当はね、この曲を紹介して本物をここで流せば一番いいんだけども、まあ、著作権の関係があるのでね、アマチュア DJ はそのことできませんから、皆さん自分で借りて聞いてください。借りなくても買ってもいいんですけどね、聞いてください。それでは最後ですね、いよいよ10曲目はどんな曲で締めるかと言いますと、やはり最後はみんなが知っている曲ということで、井上陽水さんの少年時代がいいんじゃないでしょうかね。夏が過ぎ風あざみ、誰の憧れにさまよう。8月は夢花火、私の心は夏模様と。うん、歌詞もメロディーももちろん歌声も全てが美しい、日本の名曲ですよね。うん、少年時代。あの曲もね、なんかこう、独特のこう、抽象的な表現とかがあったりするけど、なんか心を打つっていうね、不思議な魅力がある曲ですよね。ね、でも花火とかいいですよね、やっぱ花火ね。こう夏の夜にね、花火が素敵だなと思います。そんなわけでね、皆さんいかがだったでしょうか。皆さんの好きな曲は1曲でも入ってたでしょうかね。福場が選ぶ、夏のコンサートの10曲セットリスト。ちょっともう一回見てみましょうか。1曲目はですね、青葉城恋歌。2曲目、お嫁においで。3曲目、夏休み。4曲目、涙のキス。5曲目、突然。6曲目、初めての夏。7曲目、フライングゲット。8曲目、夏の幻。9曲目、オーバードライブ。10曲目、少年時代と。すんごい豪華ですよね。こんなコンサートあったらめちゃくちゃ豪華ですけどね。ねえ、まあ、たまにはこういうの考えているのもいいんじゃないでしょうかね。思えばね、なんかほんと中学とか高校の頃って、自分の好きな曲を、こう、カセットテープにね、落として、もういろんな CD のいろんな曲を落として、自分なりの好きな、ね、アルバムを作ってですね、ね、それをテープで、ね、移動中に聴いたりしてですね、また何年か経って聴くと、あ、この曲ここに入れてたんだとかね、意外な順番で意外な曲が来たりしてですね、楽しかったなぁと思うので、ねえ、だから今はなんかね、こうダウンロードですぐ、好きな曲とか聴きたい曲が手に入っちゃう時代ですけど、昔はそのたった一曲を探し求めてね、中古 CD 屋さんをね、回ったりとかね、それはそれでいい時代だったなというふうに思いますね。皆さんもたまにはこんな遊びをしてみるといかがでしょうか。ということで、10曲お送りいたしました。はい、じゃあですね、最後に今日も、生で演奏しようと思うんですがね、今日はちょっと家の中におりますのでですね、あんまりでっかい声が、出せません。出せませんが、代わりにですね、さっきからちょっと鳴らしておりますけど、ここに電子ピアノがありますので、今日はこれを使って、一曲やりたいと思います。まあ、皆さんに素敵な夏の思い出ができますように。
一人寝転がって窓 雨よ上がれ、雨よ上がれ、雨よ上がってくれ。夏の終わりの最後の思い出、それを奪わないで。どうか西日が差し込み出す水たまりに夕焼け映ってる。まだ間に合う、まだ間に合うさ、きっと大丈夫。花火上がれ、
ということでね、なんか人ってね、ついつい人の幸せをね、妬んだり恨んだりしてしまうものですけど、できればやっぱり人の幸せをね、願う気持ちで生きていきたいなという、そんな思いを込めて作った曲ですが、ピアノはもうちょっと練習しないといけませんね。はい、すいませんでした。ということで、今回この辺で終わりです。マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ第15回、この番組はただの趣味でお送りいたしました。バイバイ。